12月に入りました。急に寒くなってきまして、今はもう夕方の5時ぐらいになりますと暗くなってきます。我が家では犬を飼っておりますので、夕方犬の散歩に出かけるのですが、夕方の月というのは時々とても大きくて明るい光を照らす時があります。もし詳しい方がいたら教えていただきたいんですが、先日も大変大きな月を見て、わあ綺麗だなと思いながら見ていました。そういう時の月というのはとても明るく感じます。特にこの数日綺麗な月が見える気がしているんですけれども、先日朝の5時半くらいでしょうか、まだ暗いわけですけれども、犬を外に連れて行かなければならないので、まあ、その時間に外に出ましたら、2日くらい前だったと思いますが、まだ外は真っ暗でですね、綺麗な三日月が見えておりました。とても美しいなと思いました。この悪民というところは教会のすぐ後ろが山ですので、月がとても映えるわけです。そういう夜の月の明かりを見ておりますと、時々あのクリスマスの物語を思い起こします。荒野で4番をしていた羊飼いたちのもとに天使たちが現れた時のあの天の輝きというのはどれほどの明るさだったのだろうか、想像するとワクワクしてくるわけです。聖書を読んでいますと、御使いが一人現れるだけでももうそれは非常に大きな輝きであったようですから、天使の軍勢が天に現れるとなったら一体どのぐらいのことなのか、もうそれはほとんど真昼のような明るさだったのではないかとかですね、そんなことを想像するわけです。今日私たちに与えられているのはこのヨハネの福音書の第1章の5節の言葉です。光は闇の中を輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、このように記されております。新改訳聖書を皆さんお持ちだと思いますけれども、この打ち勝たなかったという言葉のところに米印がついておりまして、下の方の中を見ますと別訳としてこれを理解しなかったというふうに書かれております。この打ち勝つという言葉、ギリシャ語でカタランガノーという言葉なんですけれども、もともとの意味は捉えるという意味ですから、直訳すると闇は光を捉えることができなかったという意味になるわけです、まあ、それで理解できなかったという翻訳もできるだろうということなんですが、まあ、やはり従来の翻訳も打ち勝たなかったという翻訳の方がいいなと思っているんです。闇は光を捉えることができなかったということなんです。それは光の性質からして当たり前といえば当たり前のことなのかもしれません。光のあるところに闇は存在することができません。闇は光の前ではその姿を失うことしかできないんです。今は夕方の5時ぐらいになりますともう暗くなってきます。太陽が傾いて見えなくなると闇が覆うようになるんです。私たちの人生の中でも闇を何度も何度も経験することがあると思います。そういう時というのは光がどこかに行ってしまっているわけです。ただ私たちは夜の闇が来るという時に、太 全になくなっているわけではないということを知っているわけです。今地球の裏側を照らしているのであって、今私たちが見えているところに光がないだけのことです。光そのものがなくなってしまったということではないと私たちはよく知っています。ところが私たちの人生の中で闇が私たちを支配しそうになるとき、私たちは光が完全になくなってしまったかのような不安に陥ってしまうということがあるのではないでしょうか。小さな話ですけれども、昨日教会の方が車のタイヤを夏用のタイヤから冬用のタイヤに交換してくださるということで、まあ、その時にこの我が家のですね、車の未来の交換をお願いしました。でこの夏、まあ、私事ですけれども今日車を買い替えまして、で夏の安い間にその冬用のスタッドレスタイヤをインターネットのあるサイトでですね、購入して買っておいた。で昨日そのタイヤを付け替えてもらおうと思ったんですが、その時問題が発生しました。私はタイヤのサイズが合ってるから大丈夫だと思ったんですが、ホイールの径が違うっていうんです。穴の位置が違うんです。それでタイヤがはまらないんです。何枚もして買ったのですが、安く買おうと思ったのに使い物になったら誰か買っていただけると思ったりしていたりするわけですが、まあ一瞬はしまったと思いながら、もう目の前が真っ暗になるわけですね。でもちろんこういうのは些細なことですけれども、例えばこういう金銭的なことなんかでもそうですが、そういうことが何度も続きますとボディブローのように効いてくるわけです。積み重なっていくとあるところでもう嫌だというふうに爆発してしまいたくなる。私たちが人生の中で闇だと感じる時というのは人によって異なると思います。それはそのままその人の弱さという部分があります。自分の弱い部分から闇に飲み込まれていってしまう。ヨハネの福音書はこの闇と光というテーマで3章でもそのことが記されているんです。あの有名なヨハネの福音書3章16節の後のところですけれども、闇と光というテーマの話が出ておりますで、そのところを読みますと闇というのは悪の行いというふうに言い換えられている。光というのを真理の行いというふうに言い換えられているんです。私たちの中にある神に背を向けたくなる部分、それが私たちの闇であり、私たちの弱点なんです。ただ大切なのは私たちの悪い行いというところにあるのではないのです。大切なのは闇は光に打ち勝つことができないのだということ。この福音の言葉こそに力があるのです。そのヨハネの福音書の3章の20節から21節にはこういうふうに書いてあります。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかにされるように光の方に来る。悪を行う者は光の方に来ないけれども、真理を行う者は光の方に来ると言っている。この後半の部分が大事です。神の真理に生きることを通して私たちは神の光の中に身を置くことができるようになるということです。 発的に悲しい出来事に見舞われてしまうことがあるんです。ああ今日からタイヤ交換してよかったと思ってたらそうはいかないということが起こるわけです。そういう時に私たちの弱い部分が働いて自分自身の方から闇の方に引き寄せられてしまいます。ああなんて自分はバカなんだろう、どうして私はと言って自分の悪い考えの方に引き寄せられていってしまいます。けれどもそういう時には対処法があるのです。ここに書かれている真理を行うという光の行いをする、神の方に向かって歩み出していけばよい。そうすれば必ずその先に神の光がまた輝き出すようになる。私がドイツに行った時のことです。ドイツの冬というのはとても長くて、そして日本よりもずっと寒い季節が長く続き、大体10月ぐらいから3月ぐらいまではほとんど日本でいう冬の感じです。ほとんど半年が冬というイメージです。この、まあ、もちろんそれはドイツが冬ではないわけですけど、私たちの感覚からすると冬なわけです。もう寒いし暗くなるしですね。で当時私たちが住んでいた進学校の寮はシャワーしかないので、なかなか温まるということができません。でそうなりますともう無性に日本の夏が恋しくなって、無性にセミの鳴き声が聞きたくなるんです。あの日差しに当たりながらこう汗がダラダラと出てくるあの光景を想像するわけです。ああ、日本の夏がいいな、あの日本にいたらもう鬱陶しくて仕方がない、あのセミの暑さがですね、もう恋焦がれるようになる。インターネットでセミの音が聞きたくなる。その期間というのはもうずっと抜けきらないので耐えるしかないんです。神様どうか明日セミが鳴くようにしてくださいと言ったって鳴きませんので、もうその半年の間は見たりする気が見ないんです。でも誰もが分かっています。この冬はいつかが終わりが来る。ただそれにしても冬が終わることを憧れながらその季節を耐え忍ぶわけです。光は闇の中を輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。それが今日私たちに与えられている聖書の御言葉です。光は闇の中を輝くのです。闇は光に勝つことができません。私たちの周りにどれほど大きな闇が支配したとしても、どれほど暗い冬がいつまでも襲ってきたとしても、神の光は夏の太陽のようにその寒さと私たちを覆う闇の支配を打ち破ることができます。もし今私たちが闇の中に置かれているからといって落胆しないでいただきたいんです。闇はあるんですけれども、その闇は光を捉えることができません。光に打ち勝つことはできないんです。だから私たちは光に生きるんです。神の光を求めて生きるんです。神の光、つまり神がこの闇の世界にもたらしてくださった光、主イエス・キリストを追い求める、主イエスの方に向かって歩み出していくのです。 主イエスが歩んでいる方向に私たちも向きを変えて歩み出すんです。それは人によっては、ああ今日は家に閉じこもるのではなくて今日の日曜日は教会に行こうということであるのかもしれません。私たちが光の方を向かって、主イエスの方に向かって歩み出すなら、神の光は必ず私たちに差し込んで、私たちは神の光の中に包み込まれるのです。その光は温かく、その光は人に安心感を与える。その光のどこまでの先を見通すことのできる目標を私たちに示してくれる。毎年アドベントの季節になりますと、礼拝で歌う賛美歌の一つに、先ほど歌いました賛美歌21の242番、主を待ち望むアドベントという賛美歌があります。賛美歌21を歌うようになって覚えた賛美歌です。毎年歌っておりますので、もう皆さんも覚えた賛美歌だと思います。毎週主の日が訪れて、この前に置かれているアドベントプランツのろうそくの日が一つずつ増えていきます。そのことを語った歌です。いつもは全曲歌うんですけれども、今年はコロナウイルスのためにですね、礼拝を短縮しておりますので一番だけを歌いました。一番だけ歌うとあんまり意味がわからないです。ろうそくの火が一つずつ増えていくごとに、主を待ち望む意味を心に刻もうという賛美歌です。今日はろうそくに3本火がついております。3節目の歌詞はこういうふうになっています。主を待ち望むアドベント、第3のろうそくともそう、主の恵み照り輝き暗闇を照らす、主の民を喜べ、主は近い。もうあと1本ついたらもう主イエスが大枯れになるよ。この光がだんだん増えていって、暗闇を照らす光がどんどんと私たちに近づいてくるよということを歌った歌です。主の恵みが照り輝き暗闇を照らすと歌います。私たちに灯されている主の光は主の恵みであると歌っています。私たちに与えられている光は主イエスにある恵み、主イエスが私たちに与えてくださるもの、それがこの暗闇の世界を照らすものです。主イエスは私たちに何をもたらしてくださったのか、それは救いですけれども、その救いこそが私たちの光となるんです。暗闇の中を歩む私たちを主の光はそこから救い出したいと考えてくださって、このクリスマスの時に主イエスをこの世界に神は送ってくださいました。この光に照らされているなら、私たちは悪い行いから離れて光の行い、主イエスが私たちにしてくださった救いの光を、その光の中に生きることができるようにしてくださるんです。苦しみの闇から、恐れの闇から、解決の光、ぬくもりの光へと私たちを導いてくれるんです。今日3本目のろうそくに火が灯りました。来週が来ると4本目のろうそくに火が灯ります。まもなくクリスマス。ろうそくの火がつくまで待つというその間は決して辛いことではないのです。期待する心というのに喜びが支配するようになる。暗い夜、美しい月の光が入るようにまた
神は闇の中に私たちがもし置かれていたとしても、そこに美しい神の光を届けてくださいます。照らし出してくださいます。それにはなお待たなければならないのかもしれませんけれども、主の光はどこかで失ってしまうのではなくて、いつも私たちのために備えられています。この主の光を待ち望みながら、暗闇をたとえ私たちが感じていたとしても、暗闇が私たちを襲ったとしても、主に心を向けて進んでまいりましょう。お祈りいたします。光の神であられる主よ、あなたの光はなんと明るく、なんと暖かいことでしょう。あなたはこの光を私たちに届けてくださる方です。予番をしていた羊飼いたちのところに、あなたは天の光を届けてくださいました。闇の中をもがいている私たちにも、あなたは光を届けてくださいます。主よ、どうかあなたの光の方に向かって歩み出していくことができますように。そしてあなたの光で私たちを照らし出してください。私たちに喜びを与えてください。私たちに平安を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。